ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
大人カレッジ、使える学び大人カレッジ、経済ビジネス学科。各週木曜日は聞くだけでわかる気になる旬の経済キーワード。今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング政策研究事業本部名古屋本部副本部長の加藤義人さんです。今夜のテーマ、リニア開業で日本はどうなるのか、早速伺っていきます。まあ、ずっと山梨で実験が行われたっていうのはもう周知の事実ですけど、具体的にはどんな計画になってるでしょうか。
はい、リニア中央新幹線は全体では品川から大阪までの計画なんですね。でそのうち品川名古屋間を先行開業すると、これが2027年に予定されています。はい、できます駅は東京は品川の地下、神奈川県は橋本駅の地下、うん、山梨県は甲府駅の南8キロの上の田んぼの上、はい、そして長野県は飯田、うん、岐阜県は中津川、はい、そして、愛知県名古屋駅の地下にできます。全部で6つの駅ができるということでありまして、うん、南アルプスの地下をトンネルで直線的に突っ走る、うん、そういうルートになっています。はい、所要時間ですけれども、最高時速が600キロを超えるということでありまして、うん、これはもう飛行機並みの速度です。うん、平均時速は500キロに近づくんではないかなと思われまして、これは今ののぞみ号の倍以上の速さなんですね。平均時速がのぞみ号の倍以上ということは、所要時間は半分以下になるということで、品川名古屋間は40分、大阪まで行ったと しますと品川大阪間で60分ちょっとということで、飛行機並みの速度の地上の乗り物が実現するということなんです。
まあ、とんでもないものができようとしている、すごいこう名古屋が近く感じるものですけど、
そうですよね。
気になるのが料金ですけど、料金はもう決まってるんでしょうか。
はい、だいぶ具体的な情報が出てきました。はい、今のぞみ号を我々利用するときに、品川から名古屋まで乗りますと、普通車で11,000円ぐらいですね。はい、これで95分で移動しているわけですが、リニアは、40分で移動できるわけです。うん、でこれが11,700円ぐらいと伺っています。つまり、95分で11,000のぞみ号と、うん、40分で11,700円のリニアと、あなたらどちらに乗りますか、砂山さんと。
だリニアって言っちゃいますよね
そうですよね。
700円しか変わらない、
700円しか変わらない。でも時間は半分以下になると、それはリニアでしょうという人が多いはずなんです。見方によってはリニアは安くて早い乗り物ということが言えるのかもしれません。はい、
で北陸新幹線とか北海道新幹線が言われていることなんですけど、ライバルはやっぱり飛行機っていうことになるんですか。
そうですね、長距離を移動するときはやっぱり飛行機は便利ですので、ここにリニアが参加してきます。で飛行機と比べますと、乗車手続き、これは飛行機の場合は少なくとも15分前までには搭乗手続きを終えて所定のゲートの前にいないといけないわけですが、はい、リニアは列車ですから切符を持ってればずっと乗れると、うん、どこで乗るかと、飛行機は空港まで行かなければなりませんが、リニアは街中の駅で乗れますし、まあ、天候にも左右されないと思われますので、随分使い勝手は良さそうだということです。
まあ、随分飛行機を上回るメリットっていうのはたくさんあると。
そうですね、もちろんリニアが実現する頃には飛行機サイドも、運賃であるとか使い勝手であるとか、もっともっと対抗手段というか工夫をされてくると思いますので、リニアと飛行機両方が使いやすい時代がそこまで来ているということだと思います。
うん、はい、まあ、いよいよそうなろうとしているわけですけど、でも確か上海ではすでにリニアが走っているというふうに聞いたことがあります。
はい、
それとは何か違うんですか。
そうですね、よくご質問を受けます。上海のリニアは上海トランスピットと言われていまして、2002年に開業しております。時速、最高時速は431キロで運行しているんですけれども、このリニア列車はドイツが開発した技術で、上電動リニアという方式です。
上電動リニア、
そうなんです。で上電動方式というのは、リニアは磁気を使って って、運行させるんですけれども、その磁気を発生するための電源を車両にも積んで走るスタイルなんですね。これに対しまして JR 東海さんが開発されたのは超電導リニア方式なんです。
超電導リニア、
そうなんです、はい、特殊な合金を極端に冷やしますと電気抵抗がゼロになる現象が起きるそうでして、これを超電導現象というそうです。この電気抵抗がゼロの時に一度通電しますと永久磁石ができる、この永久磁石を車両に積んで、運行するんですね、永久磁石ですから電源を車両に積む必要がない、だから軽いということで、世界最速の速度が出ると、加速度も反力も強いと、ここが世界初で世界最高と言われているポイントになります。
軽いっていうのがあるんですね。
そうなんですね。
でこのリニア中央新幹線品川名古屋間開業でどれぐらいの経済効果があるって言われてるんでしょうか。
ここがポイント。
はい、我々の計算では、はい、日本全体で少なくとも10兆7000億円、まあ、これ以上の効果があるのではないかと思っています。10兆7000億円という効果は歴史的に考えますともう過去最大級の交通プロジェクトということが言えるのではないかと思います。この計算の中には日本の人口が減少していきますよというトレンドは組み込んで計算していますが、はい、リニアの開発によって連動して出てくるかもしれない都市開発とか、事業所の移転とか人口の移動、あるいは外国人の増加といった点は入っていませんので、少なくともと申し上げているゆえんがここにあります。
はい、まあ、実際はもっとあるかもしれない。
そうですね。
まだそこは読めないけどもっていうことですね。
はい。はい、ただ10兆7000億円というのはとっても大きいということはご理解いただけると思うんですが、実はこの10兆7000億円の内訳が全国に均質に行き渡るわけではないんです、うん、ものすごく大きな、格差が生まれそうです、
はい、
どういう地域が10兆7000億円の内訳を大きく取れるのかと、2つのポイントがあると思っていまして、はい、1つは時間短縮が得られる地域、うん、リニアで言えば駅ができる地域が有利なわけです、はい、で2つ目は現在の産業経済集積が大きい地域が効果をキューッと吸い上げる傾向が強いんです、うん、でそしてこの2つの条件を2つとも持っている地域の効果が最も大きいということになるんですが、それはどこかと、これは東京都と神奈川県ということになりまして、うん、次いで名古屋あるいは大阪といった地域、そして、その他のリニア沿線地域という順番に効果の大きさが並ぶだろうと思っています。
東京、神奈川、ここが特に影響が大きい。
そうですね、首都圏の皆さんはすでに大規模な経済圏の中で日々過ごしておられますので、実感されるかどうかは分かりません、
はい、
一方地方の場合は大きな経済効果が出ますと、ああこの地域変わったなと実感をすることができます、はい、その違いはあるかもしれませんが、実際には首都圏が最も大きな効果を享受するんだろうと思っています、はい、
さあまず前半はリニア中央新幹線とは何ぞやっていう、まあ、基本のラインを教えてもらいましたが、後半はじゃあその開業してから11年後、日本はどう変わっていくんだろうか、その部分特に中心に私たちの生活仕事にどんな変化が考えられるのか具体的に伺っていきます。スカイル学び大人かれ地経済ビジネス学科、各週木曜日は聞くだけでわかる気になる旬の経済キーワード、今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング政策研究事業本部名古屋本部副本部長の加藤義人さんです。リニア開業で日本はどうなるのかというテーマでお話を伺っています。まあ、前半はリニア中央新幹線とはどういうものなのか基本を教えてもらいました。どんな経済効果があって、料金は望みより700円高いだけという、しかも品川名古屋間が40分、これ私たちの生活仕事にも大きな影響がありますよね。
そうですね、まず仕事について考えてみたいと思いますけども、品川名古屋が40分になれば出張時間大幅に短くなるわけです、はい、出かける時間は遅くできますし、仕事が終われば早く帰れるわけですから、うん、前後の時間を上手に使えば仕事のはかどりが上がりますよね、うん、移動時間が短くなって、なるとですね、心にも余裕が生まれるかもしれませんので、そうすると仕事のクオリティが上がるということも期待できるかもしれません、
うん、
次に時間的な 距離、所要時間が短くなりますと移動障壁が下がるという言い方をします、はい、この移動障壁が下がると交流機会が増えていくのが、普通の現象なんですね、うん、実際に移動時間の短い地域同士ほど交流量が多いんです。実距離ではなくて所要時間というのが大きな要因になっているわけです、うん、このため、所要時間移動時間が短くなるとフェイストゥーフェイスの会議や面談、親族への訪問、うん、買い物や観光などの機会が増加していく可能性が大きいのではないかなと見ています。
いや本当に40分っていうと東京から40分、今のこう常識で考えるとだいたいこの範囲行けるなっていう、そこにまあ名古屋が入ってくる分かなり行きやすく確かになりますもんね。で時間が節約できるっていうだけではなくってライフスタイルそのものにも変化がありそうですよね。
はい、ライフスタイルについて考えますと変わるライフスタイルと変わらないライフスタイルもあるかもしれません、
はい、
例えば、名古屋出身の受験生が東京の大学に合格しました、うん、さて下宿するかリニアで通学するかと、我々の試算では時間的には通学可能なんですけども経済的には東京に下宿した方がまだ安いと思います、うん、したがってリニア通学というのは多分一般化しないだろうと見ています。東京の方学生さんが名古屋の大学に進学した場合も同じだと思いますが、ただし帰省する機会は今よりも増えるだろうと思います、うんうん、次に東京本社勤務のサラリーマンが名古屋転勤を命ぜられました。この時に名古屋で単身赴任をするかリニアを使って通勤するかと、我々の試算では、所属する企業が毎月10万円の通勤手当をして支給してくれればリニア通勤が可能だと弾いていますけれども、うん、そのような多額の通勤手当が出せる会社というのは多くありませんから、うん、これも限定的だろうと、つまり毎日リニアを使うと、これを個人負担で使うというのはなかなか困難だなと思えるわけですが、うん、時々使うというケースの場合は大きな変化が生まれてきそうです、
はい、
例えば名古屋に住んでおられる OL さん、大好きなアーティストのコンサートが来週の水曜日に武道館でありますよと、じゃあ休みを取るか、リニアを使えばアフターファイブにも間に合うでしょうと。また東京在住の名古屋出身のサラリーマンの方、実は人には言えないけれども大のドラゴンズファンでしたと、
まあ、別に言ってもいいんじゃないですか
、ある年のドラゴンズは最後まで優勝を争う成績ですと、はい、そうなりますとどうしても名古屋ドームで応援したいと、こんな場合でもリニアを使えばアフターファイブでも間に合います。
確かに。
また名古屋に住ん在住のマダム、週末にお友達と歌舞伎でも見に行きましょうかと、うん、ついでに銀ブラでもいたしましょうと、お出かけになった際にリニアを使えば夕下の支度に余裕で間に合います。ひょっとしたら銀座で買った話題のケーキなんかも食卓に上がるかもしれませんね。
確かに、たまにっていう視点だともう特別なことじゃなくて生活にどんどん入ってくるような感じですよね。
1年に1回しかできなかったことが月に1回ぐらい気軽にできるようになる、そんな変化は確実に起きるんではないかなと思います。
で今でも新幹線っていうのが、まあ、外国人観光客に人気だと思うんですけど、このリニアに乗りたいって思う外国人もやっぱいるでしょうね。
そうですね、リニアそのものが観光資源になり得るんではないかなと思います、うん、飛行機並みの速度の新幹線に乗ってみようじゃないかという動機で海外旅行先として日本を選んでいただく、うん、そんな外国人が増加するんではないかなと思います、
は
い、
で今度は またもう一回国内に戻るんですけど、品川名古屋40分というとビジネスの拠点として名古屋の価値っていうのはどうなるんでしょうか。
そうですね、オフィスの立地場所について考えみたいと思います、はい、東京の都心は企業の本社の密集地ですよね、だけれども地価とか賃料は日本一高いわけです、うん、本社機能は果たして東京にあるべきか、リニアができれば名古屋でも良いのかと、これを比較検討する企業も出てくるかもしれません、うん、私たちの試算では丸の内に本社を置く社員500名規模の企業がですね、名古屋駅前に本社を移転したと仮定しますと、うんうん、オフィス賃料はぐんと下がるわけです、うん、けれども出張コストは増加するわけですね、まあ、これらが相殺した結果年間2億から3億円ぐらいの経費の出現が 縮減が可能になるのではないかなと見ています。
出張費が増えても3億円お得っていうことですね。
そうですね、だからといって多くの本社が名古屋に移転するとは思えないわけですけれども、中には、それを検討しようという経営者も出てくるかもしれません。また新しく日本法人を立ち上げようとする外国企業なんかはリニア沿線が、立地候補になる可能性もあるのではないかと見ています。
で、まあ、このリニア中央新幹線、まあ、名古屋までの話は多かったですけども、このリニアを使って通勤っていう可能性もでもあるにはありますよね。
そうですね、あると思います。ただし先ほど申し上げましたように、毎日のリニアのコストを個人で負担するっていうのは負荷が大きいですので、限定的にならざるを得ないだろうと。だけれどもリニアができることによって今はできないような就労スタイルが生まれてくる可能性もあるんです。例えば遠隔地に居住するサラリーマンが毎日 ICT 環境を駆使して自宅で就業するようなスタイルのことをテレワークと呼びます。これは通勤という形態がないんですね。うちで仕事をしますから。でも今はさほど進展していません。いざという時に本社に出てこれない社員を増やすことに企業は抵抗感があるからです。しかしリニアが開通しますと、リニアの沿線地域にはテレワークがしやすい条件が整います。例えば長野県飯田、ここはリンゴの産地なんですね。リンゴ農園を営む品川本社企業に籍を置く兼業農家なんていうのも、あり得るのではないかと思うわけです。普段は飯田でリンゴ農園をしながら、ICT で仕事をするわけですが、ある日緊急事態が起きて朝9時に本社から緊急集合呼ばれた時にでも10時には品川本社に着ける可能性があるからです。地方にとってこういう新しい就労スタイルが定着してきますと、若者流出の歯止めになるかもしれません。
まあ、飯田も時間的にはあっという間ですもんね。
そうですね、乗れば30分ぐらいということになります。
地方創生にもかなりつながりそうですよね。
そうですね、はい、住む場所にも変化が起きるかもしれないんです。例えば地方でいながら東京の企業で働けるということができますと、若者の地方での定住が促進していく可能性もありますし、首都圏で暮らしておられる方々がリニア沿線でスローライフを楽しみたいという人はリニア沿線にこう移住するかもしれません。まあ、こうなってきますと、先ほど申し上げたようなオフィスの場所が変わる、就労スタイルが変わる、そして住む場所も場合によっては変わるかもしれないということで、その結果東京一極集中が是正されて、東京に余裕が生まれるとともに地方の活性化につながっていくと、まあ、こんな可能性を秘めているのではないかなと思います。
もう一気にバランスが変わりますもんね。
バランスが変わる可能性ありますね。
はい、このリニアの技術っていうのは海外からも注目されてるんでしょうか。
はい、海外というよりも日本の政府は革新的なインフラ技術の海外移転の促進ということを進めたいという姿勢です。はい、超電導リニアの開業というのは世界が注目する革新的な新技術の実用化を意味します。政府はインフラ技術の海外移転による日本の貿易黒字の拡大を狙っているわけですけども、現在のところは期待通りには進んでいません。新幹線というのは世界に誇る技術なんですが、海外でも追随する、高速鉄道システムが開発されてきまして、新幹線だけが圧倒的という状態ではないからなんですね。はい、ライバルも多い。でも超電導リニアは他国の追随を許さない状況ですので、この結果リニアの輸出ということが実現していくかもしれません。
まあ本当になんかいろんな分野でいろんなインパクトを起こしそうなんですけど、このリニアの開業まで11年の間に準備が必要っていうことも建設工事だけじゃないですよね。
そうですね、はい、今まで申し上げたのはあくまでも可能性なので、リニアをうまく使ってバランスのいい国土を作るためにはいろんな準備が必要になってくると思います。国はリニアができることによってスーパーメガリージョンの形成というのを国土のグランドデザイン2050で掲げられました。はい、これは首都圏と名古屋圏が時間的に一体化するということで、人口を合わせますと5000万人規模の 仮想都市圏ができるということなんです。仮に大阪まで完成しますと7000万人都市圏ということになりまして、仮想ではありますけれども7000万人規模なんていうのは世界どこ行ってもこんなメガロポリスはないんですね。世界最大の連携型大都市圏の誕生というのを期待しているわけなんですけれども、単純に人口を足すだけでいいことが起きるとは思えないわけです。リニアができる地域に、駅ができる地域はですね、なるべくリニアの効果がその地域に広域的に波及するような地域づくりをしていただく必要があります。具体的にはリニアの駅から、周りの地域に行けるための乗り換え利便性の向上とか、二次交通の強化と、こういったところを6つの駅それぞれが進めていく必要があると思います。また地方側も先ほど申し上げたようなことは予測ではなくてあくまでもポテンシャルなんです、可能性ですから、企業の誘致、観光の誘致、定住施策の促進ということを一生懸命工夫をして、住みよさとか暮らしよさを強く強く PR していく、そういう取り組みも準備段階で必要だと思います。
この6つの駅それぞれがどう特色を出していくかということも一つ課題になってくるわけですね。さあ本当に まだまだ聞きたい話はいっぱいあるんですけど、ちょっと まとめといたしまして、私たち、一般市民としてはどんな心構えでこの11年間待てばいいんでしょうかね。
はい、リニア中央新幹線の品川名古屋開業というのは11年後です、
はい、
約10年後というなるということになるわけですが、10年後の自分は一体どうなってるんだろうと自問自答するのもこれをきっかけにいいことではないかなと思うんですね。私たちは毎日仕事や暮らしをしているわけですけど、明日や明後日のことは考えます、はい、せいぜい来年ぐらいのことには目配せをすることができるわけですが、10年後のことを考えるっていうのは砂山さんどうですか。
いや全然なんかこうどう考えたらいいかは分からない部分もありますけど、
あまりしませんよ ね日常の中では、リニアを知っていただいて関心を持っていただくということをきっかけに自分の10年後の未来予想図を頭の中で投影してみると、そして何かに気づいたりあるいは決意したり、そんな機会として捉まえていただいてはいいんじゃないかなと思います。リニアが皆さんの未来予想図のキャンパスになるかもしれません。
でも今日のお話でなんかこう下地は見えた気がします。この下地に対して自分がどう色をつけていったらいいんだろうかっていう、そのきっかけを今日いただいたと思うんですが、さあ今夜は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング加藤義人さんにリニア開業で日本はどうなるのかというテーマで講義を。